なんかてっちゃんさんは映画を見てきたという。
映画見てきました。
はい。
ブラックパンサー。
僕ね。
うん。
初日の1回目の上映で見た。
どんだけマーベルオタなの？
映画の日やったし。
ほう。
その1日は1100円で見れるみたいなのが。あったし。でも、その日に、ブラックパンサー初日っていうのも、あったけど、
うん。
すごく見たかったんやなと思って、自分の中で。
今、黒人映画ブームみたいなのが来てますからね。
ゲットアウト、デトロイト、そしてブラックパンサーで、もうどうなっちゃうんやろうっていう。
正直ね、
うん。
あんまり期待はしてなかったのよ。
あ、そうなんや。
うん、まあ、みたいな。
なんか。
それより早くアベンジャーズの新作見てえなって感じで。
なんか地味そうみたいな。
そう、地味そうみたいな感じだけど、
うん。
なんか、世界中で死ぬほどヒットしてると。
はい、意外でしたよね。
アベンジャーズ1の記録、塗り替えるんじゃないかっていうぐらいヒットしてると。
うん。
マジみたいな。そんな面白いのみたいな。
だから、アベンジャーズと、アイアンマン3ってどっちが売れたんでしたっけ？
アベンジャーズじゃない。さすがに。
アベンジャーズ？アイアンマン3。
まあまあ、でも同じぐらいと思ったぐらい、もう、映画ランキングに入るぐらい売れてる。
うん。
売上ランキングに。まあでも、ってことで、めっちゃ期待しかなくて。
でも、ああ、別に、正直言って思ったけど、ヒットしてるってニュースで。
そう、思って、そんなに面白いね、みたいな。
でも面白い要素が、いまいち、想像できないですよね。
そう、うん。てか、敵とかいるのみたいな。
なんか爪があるだけ、みたいな。
そう、
で黒人でしょ、
ね。猫みたいなもんでしょ、みたいな。
まあ、とりあえずあれですよね。シビルウォーで、ちょっと出てきて。
シビルウォーで出てきたから。
あいつだけで、って。
あいつだけで持つんみたいな。
いや、シビルウォーで正直すごくいいキャラクターだったけど。
だから、なんつーの、うん、最後に復讐しないっていう選択肢を選んで、
うん、
精神的に、
すごい、
ヒーローじゃないですか、本当に。
いやけど、そういう売りって地味じゃないですか。
地味。
なんか目からビーム出るわけでもなし。
空飛ぶわけでもなし。
なし。なんか大柄スーツとか着るわけでもなし。どういうドラマが展開するんだろうっていうか。でもヒットしてるってどういうこっちゃってい
う。どういうこっちゃって。
うん。
で、見たら。
はい。
なんつうの？ビブラニウムっていうマーベルの世界にある超硬い金属の隕石がアフリカに落ちてきて、
はい、
で、それをアフリカの人たちがみんなで、その、守ってきたみたいな。
はい、
利用していろいろやってきたっていう。
その力で、王が生まれるんですよね。
そう。で、王がみんな部族をまとめて、で、しかもその技術によってその石の、隠れて世界から、
はい。
その技術がわからないように石のありかも、これが世界に渡ったら大変だからみたいな感じで、ワカンダでしたっけ？
ワカンダです。
ワカンダは、
謎の国としてこう。
農耕民族みたいな国。はい、まあ、
隠れ里も
世間一般に考えるアフリカの原始的な貧しい国みたいなイメージですよ。だけど、ブラックパンサーが国王なんですけど、世界で一番発展してる国なんですよ、実は。世界で一番発展してるんですよ。どこよりも科学力が上で、どこよりも文明度も高いんですよ。
だって UFO で移動してますからね。
そう。消えたりするし、みんな。ビームとか撃ったりするし。で、っていうか、国が見えないんだよ、外から。
そう。で、そこ入ってったら、なんか農民とかいる奥に、とんでもないビルとかが立ち並んでるんですよ。
そう。
信じられない未来都市。
未来、超未来都市。絵に描いたような未来都市が、実はあって。
もう宇宙みたいな。
うん。他の国の何百年後先の技術使ってるっていう。
はい。
っていうのがありましてですね。
はい。
で、そこでブラックパンサーというのは、
はい。
国を守るために戦ってたと。
はい。
うん、あくまで国限定っていうのがいいよね。自分の国限定で戦って。
王様ですからね。
うん。っていう話を。
はい。
まあでもその、なんつうの、うん、技術力うんぬんっていうのは、
はい。
さすがにちょっと惹かれる面はあったけど、そこまで、そのアベンジャーズぐらい売れるっつうまで膨らまんだろみたいな。
だってアベンジャーズっていっぱいヒーロー出てきますもんね、花のあるヒーロー。
だってアイアンマンもキャプテンアメリカもマイティーソーもいるんですよ。
で、超人ハルクもいますしね。
そんなんもう、アベンジャーズには勝てんだろうと思ったら、今作は黒人しか出ないですね、ほぼ。
そう。
9.9 割黒人しか出ないんですよ、マジで。もちろんヒロインも黒人、味方も黒人、主人公も黒人。でもね、白人映画で俺こんなこと言ったことないなって。
え？
いやだから主人公も白人、ヒロインも白人って、味方も白人みたいな。
はいはいはいはいはいはいはいはい。うん。
でも黒人だという、昔言ったじゃないですか、黒人が主人公。じゃないのはなぜみたいな。ヒロインが主人公じゃない、あ、黒人じゃないのはなぜみたいな。
はい。
必然性がない。
そう、必然性がないって。
その必然性とは何みたいなことをよく考えさせられた。
ってい
うかね。
うん。
黒人だけでいいじゃんってなってくる。
もう、アフリカやしね。
っていうか、なんならいっぱいいていいんじゃないって別に。その、比率とか考えなくてよくないって。
そのね。
だから映画には必ず黒人が一人みたいな。
あ、だから、その、まあ、
マジカルニーグル的な。
ポリコレ描写として、
うん。
言うたら、黒人は一定数入れなきゃ、なんていうか、よろしくないっていう、バランス悪いっていうことで入れるっていうのを、なんか不自然とか、自然性あんのかよとか、
うん。
なんか言うけど、今作に限っては、むっちゃ黒人やぞっていう。
そうそうそう、白人が入れる人あるってなる。逆に。
でも、本当に、メインキャラで言ったら二人だけですよね、白人って。すごいですよね。
こんな、
敵と味方に一人ずつっていう。
こんなヒットした映画あるってなる。
うん。
それで。
うん、うん、うん。大体昔黒人ブラックムービーっていうのがあって、
うん、
シャフトとかああいうのもそうなんですけど、
はい。
とにかく白人でやってたパターンを黒人でやって、で、白人の悪いやつをやっつけたりとかみたいなそういう感じの、まあ、黒人同士戦うやつも多かったですけど、
うん。うん。
まあ、特に何かその、野心的な意図があったわけじゃなくて、単に黒人が活躍する映画作ったら黒人層とかに受けるだろうみたいな、
うんうんうん、
安易な気持ちでやった。っていうかちょっと B 級な感じのシリーズなんですよ、そういうのって。
はい。
そういうのとはまた全然違ってて、敵も味方も黒人で、そこに必然性とかじゃなくて、単に、まあ普通にそうなるよねっていう感じで、
うん、
僕らは非常に自然に見れちゃうんですよね。
うん、なんかね、本当に、そのマーベルうんぬん抜きで、
うん、
すげえ映画だった。本当に、これ以降映画がいろいろ変わってくれると思う。
なんかその、僕ら、もちろんこの映画はすっごいそういう、個々人的な意識に切り込んでて、もう後で言うんですけど、
はい。
本当に感心したんですけど、
うん。
それ以上にやっぱり単純な驚きとして、
うん。
やっぱり黒人ばっかりこうキャスティングされて、戻られて展開してったらよ、ほら、白人がいろいろいる中の、
うん。
さっき言った黒人っていうのはマジカルニグロとか、
はい。
なんていうか、黒人っていうキャラになりがちじゃないですか。
はい
もうどんなやつだろうが、もう面白黒人っていう言葉が表すように、うん、あ、黒人ポジションだな、みたいな言い方で片付けられちゃうじゃないですか。でもこれに関しては、こいつは悪いやつやし、こいつはヒーローだし、こいつはヒロインだし、この主人公の、あの、妹とかって萌えキャラだよな、とかって、
うん、
普通に人として見てるじゃないですか。
うん、
キャラとして、
うん。
黒人っていう属性ではくくらないじゃん。だってくくってもしょうがないもんね。うん、全員、黒人やから、
うん。そうそうそう。
な、そこで気づくんですよ。あ、ちゃんと、あの、それぞれにキャラがいたのになんか、今まではそういう風に見れる映画って少なかったって。
少なかった。肌の色なんて関係なかったよ、本当に。
うん、関係なかったですよね、その映画。見る中で。衝撃ですよね。うん、っていうか、こんな単純なことを頭では分かってても感じさせてくれる映画ってなかなかなかったじゃないですか。
なかった。
はぁ。しかもそれが例えば黒人差別をテーマにしてるみたいな。例えばこの間デトロイト。
ゲットアウトとか。
ゲットアウトとか。ああいうのってその黒人複数出てきてキャラクター付けとかあるけど、
うん、
もう最初からこっち構えてるじゃないですか。
はい。そういう映画なんだな、みたいな。
そう、そういう映画なんだなっていう、そういうテーマなんだなっていう、そういう、今から、あの、まあ、こういう言い方したらないけど、俺たちは、なんか、問題を考えるぞ、みたいな。
うん。
まあ、ゲットアウトはそこまでじゃなかったけど、本当に娯楽作品で、なかなかすごいなと思ったんですけど、ブラックパンサーなんて完全に軽い気持ちで言ってるじゃないですか。
うん。だってヒーロー映画だもんね、マーベルのね。
そう。でもヒーロー映画の中で単に楽しもうと思って、そこに溶け込めるって最高だなって。
すごい。しかも、その、また黒人同士の敵と味方がね、表裏一体というか、
はい。
あの、アメリカの黒人 VS アフリカの黒人みたいだし。
そう。
アメリカで辛い思いして、貧乏で差別されてきた黒人と、うん、アフリカの王子で悠々自適に何も苦労しなかったんだなってやつが、
うん、
戦うっていう。お前ら、俺らが苦しかった時になんか手差し伸べてくれたんかみたいな。
うん。うん。
いや。味方がいるだろうって、世界中にって。うん、味方っていうか仲間があって。
うん。うん。
泣けるわ。
あのね。
俺ね、マーベル映画でね。うん、
はい。
ラストね。
はい。
初めてうるってきた。マジで。
いや、あの、普通に、
本当に泣きそうだった。
あのね、今回のあの、敵。
うん。
敵って、本当に、あの、キルモンガーって言って、
うん。
残忍な、
殺し屋みたいな。
殺し屋な、あの、ヴィランっていうね。
うん。
敵役、本当に悪役非道な感じなんですけど、
うん。
同時にとんでもなく悲しみを背負ってるんですよ。
はい。
あの、北斗の拳の敵から、とかに似てる感じなん
ですよ。そうそう。あと、またかっこいいんですよ。
そう。
めっちゃいい体してるし、めっちゃ顔もかっこいい。あの、
めちゃくちゃいい体してるし
、めちゃくちゃかっこいいし、あの、だからクリードの主人公なんですよね。
うん、はい。
ロッキーの。
うん。あのね。
結構理想の体ですよね、あれね。あの、人がなりたいマッチョ的な体って言ったら、ああなりたいみたいな感じの、本当に、顔もかっこいいし。
あのね、どうしようもなく感情移入しちゃう。
しちゃうよね。
あの、ドラマが、ドラマを持ってるんですよ、そいつが。
うん。
で、あの、許せん敵やねんけど、
うん。
泣かざる得ないっていう。
そう。こんな敵いたかってマーベルに。いや、よくヒーローっていうのはほら、裏、うん、初回は裏の自分みたいなのが敵じゃないですか。
そうですね、シャドウ的
な、
ね。
もう一人の自分みたいな。
うん、
そうそうそう、まあ。そうなんだけどっていう。
うん。
任せるやんけ。あの、マーベル。
うん。
お帰り。
いや、今までどっかあの、離れてた時あったか。
離れた時が若干あったけど、
いや、ありました。ずっと見てた
よ。だからなんか、そうか、もう楽しませればいいんでしょみたいな。
うん。
エンターテイナー見せればいいんだろって。ドラマはなかっただろって、今まで。
でも、シビルウォーとか、すっごい。
シビルウォーはもう、 めちゃくちゃ余すぐらいドラマあったけど、
うん、
あの、ドクターストレンジとかは、
あ、別にそういう感じじゃない。
お前らシャブ決めたらいいんだろみたいな。
ドクターストレンジはもうなんか、めくるめく世界みたいな感じなの。
いや、だからもう、あの、シャブ決め体験みたいな感じ。
もうジェットコースターみたいな。
そうそうそうそう。あの、俺はもうめちゃくちゃ面白かった。めちゃくちゃ面白かったけど、
はい、
あれが、なんつうの、覚醒剤とか決めた人の世界なんだろうな、みたいな。戦いをやるわけよ。なんか、はい、バリバリバリバリってドアとか地面とかが、バリバリバリバリってなっていくわけよ。はい、なんて言ったらいいか難しいんだけど、
うん、
映像表現がすごくて、うん、めちゃくちゃかっこいい。
うんうんうん、
で、あれよ、そして、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのリミックスとかも、あれもなかなかまあまあ泣かせるような描写があったけど、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、まあ単純にワンのが好きですね、僕。
まあ僕もね。
ツーもようできてたけど、
ワンがよくできすぎ？
まあツーはスタローン分すごいけど、
そう、スタローン分
スタローンとカートラッセルが出てるって。
てか、スタローンがサムスタをしてほしい。
そう。
勝てるんじゃないかって思うぐらい。らこれでサノス、あの、うん、クリードとスタローンが出ましたからね。
うん。うんうんうんうんうんうんうんうん。
いやー、今回のブラックパンサーの評価をね、
はい。
マーベル映画全部見てる僕が言いますよ。
うんうん。
一番面白い。
あのねー、今、僕は全然マーベルのあの、このシリーズって、で、そこまで見てないんですけど。
はい。
いくつかしかまだ見てなくて、どうせ面白いんやろうって思ってしまってるから、あんまり全部見ようってしてなくて。
うん。そう。どうせ面白い。
そう、どうせ面白いんでしょうって。で、実際見たら大体、もうある時期以降のやつは全部面白いから、やばいなと思ってるんですけども、今回確かにてっちゃんに言われて、
うん。
多少うるっときたやつはいくつかあって、シビルウォーにしてもそうなんですけど、でも、シビル王で一番泣いたところって、やっぱり、はい、ブラックパンサーのとこだったなと思って。
うん。
暴力の連鎖ここで断ち切るって。
そう。
あれ、
それができるっつうのはもう。
やっべえなって思って。
やっべえってなる。人としてやばいっていう。
だけど、こいつ地味やなって侮ってたんですよ。
うん。
だからその、うるってなってたのを僕は言うたら過小評価してたんでしょうな。
そうですな。
でも今回のやつがなんかすごい火ついてるみたいなの聞いて気になるなと思って見に行ってたらそれ間違いじゃなくて、もう初っ端から、このストーリー、ちょっと夢がありすぎるだろうって。
うん。
今までありそうでなかったっていうか、そもそも、ブラックパンサーっていう、アメコミヒーロー自体が、あれなんですってね、初めて成功した黒人スーパーヒーローなんですよね。
あ、ブレードより前の。
ブレードとかって後で書かれたんですよ。
あ
ー。これって、だから、1950年代とか。
めっちゃ古いね、また。
のキャラでしょ？ブラックパンサーって。それまで、いくつか、黒人ヒーローって、多少いたみたいですけど、ヒットしたやつなんか一人もいなくて、うん、しかもスーパーパワー持ってるやつがいないってウィキペディアに書いてましたね。
はははは。
まあ、スーパーヒーローっていうパターンで、しかも長編になって今でも続いてるキャラクターの最初が。
今最新作ですよ、映画で。
映画になったのはこれが最初やし、なんていうか、そういう位置づけの、なかなか、エポックらしいんですよ、黒人でって、
うんうんうん。
で、しかも今回の映画があまりによく出てきてたから、
うん、
多分、ナンバーワンになるんじゃないかなっていう。
うん。
ブレード抜きましたね、完全に。
もう、ウェズリー・スナイプスも、どこかに出てきてほしいです。ホワイトアルバム、ウェズリー・スナイプス。
あのね、これ、まず、何が憎い設定かなと思ったのが、
うん。
言ったら、黒人が、もし、いや、黒人がスーパーヒーローでっていうのもなかなか、 あの、まあ、黒人は黒人がっていうのもどうかと思うけど、それでも、黒人がスーパーヒーローになって活躍するっていうこと自体がまあいいじゃないですか。
はい。
あの、今まであんまりメジャーにならなかったシチュエーションなんですけど、
うん、
それだけじゃなくて、このブラックパンサーのバックボーンの先のワカンダっていう国が、
うん、
実はずっと黒人っていうのはその奴隷に連れ出されたりとか、
うん、
アフリカって言ったらもう貧しくなっちゃったりしてて、
うん、
で、その人類発祥の地って言われてんのに、
うん、
言ったら立場がむちゃくちゃ悪いじゃないですか。
はい。
なのに、実は、誰も知らんかったけど、
うん、
地球のトップが黒人だったんだぞって、いう隠れ里があったっていう設定じゃないですか。
はい。本当にあるかもしれない、まだ。
その、白人とかがこう、ふんぞり返ってるかもしれんけど、あの、最新の国として。
はい。
実は、アフリカの知られざる国の中に、超文明があって、
うん、
その気になったら地球上滅ぼせるっていう黒人。
そう。それぐらいわかんだ。やばいのよね。
でも文明も進みまくってるから、
うん、
地球のどの国よりもその王様も含めて、
うん、
みんないいやつなんですよ。
うん。そういうんじゃないっていう。
そう、文化も進みまくってるんですよ。だから精神、技術、肉体すべてが、
うん、
本当は地球で一番っていう、こういう夢物語でもみんなやろうとしなかったじゃないですか、こういうのって。
はい、やろうとしなかったですね。
これってなんか爽快やなーって。
うん、本当にみんな人ができてるんですよね。
だってそのもう情報とか文化とかも進みまくってて、あの世界中にあのいろんなエージェント送りまくってて、
うん、
全部情報が入ってる。すっごいコンピューターで分析しまくってるんですよ。
うん。っていうか、あの、遠隔操作のやつとか、どぎも抜いたもん。
そう。あの、立体でね、こう作り出してね。
うん。
あの、最初、人さらいのトラックとかを、ブラックパンサーが襲うっていうシーンがあるんですけど、
はい。
そこでそのトラックがこう、バーって走ってるのを全部ね、あの、立体映像レーダーみたいなんで。
なんか砂みたいなやつ。
そう、砂みたいなのバーってこう、あの、砂鉄みたいなんでバーって作り出して。
うん。
しかもそれ触れるのよ。
そう。中とか開けれるのよ。
あの、
誰が乗ってる？
走ってるその、車を再現してるんですけど、トラックが道をバーって走って、うん、ブラックパンサーがこう、つまみ上げて、うん、これか、つって、また戻したらそのまま走り出すんですよ。
だから、どんなに技術力っていうか、未来なのみたいな。
そう。とんでもない。言うたら、あの、もう完全転換ですよね。
うん。
言うと、黒人っていうのは、そう、文化とか技術とかでも舐められまくってたわけじゃないですか。せやけど、この映画の中では、うん、本当の真のトップは黒人っていう、
うん、
黒人の国っていう、あの、架空の世界では持ち上げられなかった。っていうか、なんか SF とかファンタジーとかするときにみんなそういうのって避けてましたよね。どういうわけか。
わかる。なぜかね。
例えば日本人が作ったら、あの、なんか日本っぽい人たちが出てくるところがトップやったりとかするじゃないですか。
うん。
黒人は黒人でそんなの作ってたんかもしれんけど、知らんよ。ただ、あの、こういうメジャーで僕らが見るのってこういうの初めてやから、すげーってなった。
なった。
言ったら、こういう自由な発想っていうか、自由、ファンタジーとか SF とかって自由であってよかったのに、
うん。
やっぱり白人やったよなって。
わかるわ。
アフリカとかっていうのをあの、持ち上げなかったっすよねって。
いや
持ち上げられてもいいし。
うん、持ち上げられてもいい。全然いいよ。
なんだっていいじゃないですか、持ち上げるのって。
うん。
何か持ち上げられたって、いいんですよ。で、その中でドラマが展開していって、その、スーパーヒーローで、ものすごい技術力があって、そこのファンタジー世界はまあいいんですけど、
はい、
未来的な、あの街を隠れ里的に運営してるって。で、そこで、昨今のマーブル 映画特有の問題点ですよ。
うん。
スーパーヒーローは現実の問題にはアクセスしないのっていう。
そうそうそうそうそう。
だって、そこでも歴史が語られるわけですよ。周りの国が奴隷として連れてかれる中も、ひたすらその技術が盗まれるたりとか、注目されると他の国に襲われたりとか、
うん、
その技術が悪用されたりとかするかもしれないから、
うん、
沈黙を守り続けたって、
うん。
じゃあそこで必然的に突っ込み入りますよね。
はい。
でも結局あの正義を守ってるスーパーヒーローでしょって、
うん、
同胞を助けないのって。
うん。
そこで出てくるのがそのキルモンガーっていう敵っていうのは、
うん、
そっち側の、あの、わだかまりから生まれたモンスターなんですよ。
そうそうそう。助けようよ。
あの、その武器があったら、あの、白人どもに一泡吹かしてやれるだろうって。
うん。
やってやろうぜっていう、ゴンゲなんですよ。
泣かせるよね。
なんでそんなすごい、黒人の王様みたいなやつがいるのに、
うん、
世界中で苦しんでる黒人は無視かよっていう、
うん、
で俺は貧しくそのアメリカの地区で誰の助けも得らずに貧しい暮らしてたんだっていう、
うん、
それに対してそのねブラックパンサーがどうするのかっていう、
ぜひともスクリーンに仕込めてほしいですよ。本当に。本当にね、ここまで言わせるかって。泣けたもん、ラスト。
ね。
俺、マーベルで泣けるとは思わんかったもん。
で、最後のエンドロールがかっちょいいんすよ。
またね。
スタイリッシュで。
うん。
むちゃくちゃかっこよくて、エンドロール立つ派の僕も、
うん、
立たなかったのね。あまり
に。マーベルは最後まであるからね。
まあ、あんまりそれ意識してなくて、
うん、
だからマーベル映画そんなに映画館で見てないって言ったじゃないですか。
はい。
でも単純にそのエンドロールがあまりに渋すぎたから、
うん、
ずっと見てたんです。シュガーラッシュとアナと雪の女王ぐらいいけてたんで。
うんうん、
単純に見たいなっていうのがあって。で、見てたら、最後におまけ映像があって、おまけ映像というか続き。
うん。
で、そこでもう一つ、もう、おおって。
うん。
ブラックパンサーの、やっぱり、現実に踏み込むなっていう。
うん。
で、そこで僕満足して出たんですけど、
はい。
その後にも新しいですね。
ありますね。
その後何なの？話の続きなせいでもおまけぐらいの話なの？
おまけぐらいですね。
あ、だからそこまで見てたらとりあえずはいい。
まあまあまあ大丈夫ですね。重要なのは、
うん、
違いよりも共通点の方が多いんじゃないですかって。
あ、そうそう、だから、ほんとねー。何がええって、この黒人のせ、世界観で、実は最新でっていう今までの印象を覆すのも爽快やし、
うん。
そのやっぱり、なんかルーツがアフリカにあるっていうのをすごく強調するじゃないですか。
うん。
あれも、なんちゅうか、いいですよね。
いい。
多分、その白人以外の観客にむちゃくちゃ受けてるみたいな話記事見ましたけど、
うん、
そうだと思いますよ。あれやっぱりなんか見ててそういう人らが見たらこう自分らのなんかルーツ的なものにこう煽られる感じはしますよね。ああいうのって
しますね。
だって今まで、オリバーツイストにしたって、オイラの遺産にしたって、
うん、
ハリーポッターにしたって、いつだってなんか平凡で恵まれないなと思ってた、子供に こう、実はお前はすごかってんぞ、みたいな誘いって来るじゃないですか。
はい。
で、来る物語って受けるじゃないですか。そういうのって。うん、爆発的に受けるじゃないですか、そういうのって。
うん、
誰もが思ってますやん。本当の自分はこうじゃなくて、どっかすごいとこの血筋のものやったりとか、すごい魔法の国が迎えに来たりとか、すごい遺産が転がってきたりとかしないかなって。
うん。
でも、ああいう主人公たちって全員白人でしたよね。
そうなんですよね。
残念なことに。で、たまに、例えば、その同じ俳優が出てるから言いますよ。
うん。
クリードってある意味シンデレラストーリーじゃないですか。
はい。
それたまにあの黒人がなんか、実はこう、這い上がっていくみたいな話ありません？
うん。
ああいうのってなんか這い上がらされますよね。
本当にね。
言うと、振って湧いたような幸運がなかなか黒人にはないですよね。
うん。
たまには遺産があったりとか、すごい王国の出会ったりとかしてほしいですよね。
うん、うん、うん、うん。
でも、お前ら黒人にそんなすごい王国も、そんな金持ちもいないだろうみたいなとこ、変なリアリティが押し付けられますやん。
確かに。
今までの映画とか、物語とか小説って。
うん。
でもこれって初めて、黒人がもうクソ夢見てもいい世界観を提示したと思いません？
思う。
もうクソ夢見ていいですよね。
うん。だってあるかもしれん、もうわかんだ。
そう、わかんだ、あるかもしれんって思いたくなっちゃうじゃないですか、こんなん。
うん、うん。
で、いつか迎えに来てくれへんかなって。
うん。
でも、今までのハリーポッターでも何でも迎えに来てくれるのは白人の国なんですよ。
たぶんさ、いいこと言いますね。本当はそうなんです
よ。だからそういう黒人の子とかやったとして、ね、自分が。
うん。
夢も見れないのかって。
うん。
なってたじゃないですか。
はい。
じゃあ。
黒人のサンタいなかったですか、
ね、そう、黒人のサンタがいなかったんですよ。でも、それに対して誰も、なんか、いてもいいやんとかとすら言わなかったんですよ。
うん。
ブラックパンサーって初めて黒人のサンタ作りましたよね。
作ったな。
で、UFO 乗るかいみたいな。
うん。
ワオって。
こうパーツ取ってこうぜって。
そう。こんなんされたら、ヒットしそうやわ。
ヒットしてる。
で、劇中で使われてるのはイケてるなんかそのブラックミュージック的なやつとかやったりとかするわけでしょ？
うん。
とかちょっと民族的な雰囲気入ってたりとか。なんかわからんけど、映画の中にも、今まで、あれかって、白人とかはこんな気持ちいい思いしてたのかって。
そうね、そういうことになるよね。
もちろんこれはそういう、民族とか人種の対立を煽ってんじゃなくて、
うん。
あってもよかったんですよ。あってもよかったものがなぜか今まで、あんまなかった。し、僕らが見ても、まあ僕らはもちろん白人じゃないし。
うん。
でも僕らは僕らでそういう気持ちいいもんあったんかもしれへんけど、日本のアニメとかってそうですよね。日本人が気持ちよく、うん、なんか日本人ばっかりやったりとかするじゃないですか。
はい。
世界で乗せていくのも日本人やったりとかするじゃないですか。
うん。
だからそういうのってみんなやっぱり自分が思い入れ持てる、キャラに思い入れ持てるって大事よなっていう。
大事だな。
そうやから、これって、その黒人以外が見ても絶対面白いし。
うん。
で、なぜ黒人なんだろうっていう時に、逆の立場なんて考えれません？白人ムービーとかを見た時に、なぜ白人だろうって思ってた風に見ることも可能じゃないですか。
そうそうそう。
ってなったら、お互いのなんか、やっぱりこういうもんって、大事よなっていう思いに立てるんじゃないかなっていうきっかけになる映画かなと思って。
うん。
すごくこう、共感性が増せるんじゃないのと思った。
もう見てほしい。本気で見てほしい。
うん。
槍の女が最強だから。
そう。今まで。
ブラックパンサーより強いから。
今までそういう槍のキャラとか、
うん、
槍のあの、頭つるっぱげの黒人キャラとか、
うん、
あと、よくわからん、あの、口に板はめてるとか、
うん、
そんなやつがメインになるような話なかったでしょ。
なかった。あと、ゴリラとか。
そう、ゴリラとか。もうむちゃくちゃ、あの衝撃ですよね。いろんな意味で。あと、ブラックパンサーが地味なのもすごい。
そう、地味。
スーパーパワーっていう
か。妹の方がよっぽど派手で、なんか妹の武器とかめっちゃかっこいいとか思う。
ピュンピュンとかって。
ピュンピュン手になんかね、獅子、あ、パンサーつけて。っていうか、
うん。
アメンジャーズの面々 VS、ワカンダが戦ったらワカンダが勝つだろうなと思う。
うん。
あの、サイとかもめちゃくちゃでかくて強い。全員ビブラニウム製の装備してるし、全員ね。
あのね、
みんなキャプテンアメリカの盾持ってるんですよ、早く言えば。
すごい部族的な戦士たちが、うん、わーって集まってて、こんな奴が何すんのって言ったら、むっちゃシールド貼ったりとかするんですよ。
そう。むっちゃシールドね。
ビューハ
ーとか。で、持ってる武器も全部、ビブラニウム製の武器だし。
うん。うん。
やば。強すぎ、この人たち。
舐めんな、みたいな。
うん。
ほんと銃って原始的よねって。
そうそうそうそう。まだ使ってるのかしら、こんな武器みたいな。ビブラニウム製の車には銃は効かんって。
うん。あれすごいですね。多分ブラックパンサーってキャプテンアメリカに毛が生えたぐらいの能力ぐらいしかないですよね。
キャプテンアメリカがそうですね。逆に。
盾持たしたらキャプテンアメリカやし、スーツと爪あったら、ブラックパンサーみたいな。
うん。
それ。
まあ多分身体能力は同じぐらいですよ。
それぐらいですよね。それがこんな、ドラマを生むなんてっていう。まあキャプテンアメリカもそうか。ドラマ生む
そう、キャプテンアメリカもそうよ。盾持った人が、なんでこんなドラマを生むのか。
スーツにこう、ダメージ受け続けたらエネルギー溜まってって放出するってゲームっぽくていいですよね。
いいよね。
溜めて溜めて、
バーンみたいな。槍持ってる側近の方が強いんだけど、絶対。
いや、だってね、あんなキャラが、なんかその、メインキャラとして成り立つって今までなかったですもんね。
なかった。地味だもん。最後まで地味だったもん。
ヒロインも、もう今までの映画で言ったら、黒人女キャラねって言って片付けられるようなものじゃないですか。
しかもあれよ、本当に、その、黒人っぽい感じだし、
うん、
髪型もめっちゃ活かしてるし、チリチリの、うん。なんかね、もう、今までの考えがね、全部、なくなっていく。
あと、ワカンダがすごいのが、うん、やっぱ文化包みまくってるから、
うん。
男尊女卑的考えも薄いんですよ。
そう薄い。
もうどこまで進んでんだっていう、なんか軍隊はなんか女中心やったりとかするし、
うん。
この衛兵みたいなやつ。
しかもめっちゃ強いし。
あとスターウォーズ並みになんか部族の長とか集まってきたら、
うん。
男女同じぐらいいるし。
そうそうそう。そしてそれぞれをなんかね、尊重してるしね。
うん。だってその、国王の妹が科学技術庁長官みたいなやってますもんね。
うん。
しかも子供なのに。
そう、妹がまたいいキャラなんですよね。
うん、うん。
ダンロップをスニーカーとか言って。
でも面白白人みたいになってますしね。
そうそう、面白白人
?CIA みたいなやつ。
で、ダンロップって言ったんですけど。
はい。
僕ほら、前に靴が欲しいみたいな。
ああ、靴が欲しい
じゃないですか。で、ニューバランスのやつを初めて履いて、
はい。
なかなか履き心地もいいし、長持ちしてるから、
はい。
いけてるよっていう話したら、
はい。
でももう一足カット感と履き潰れるよみたいな。
うん、あ、そうなんや。うん。
で、豚さんが言ったじゃないですか。そうなんやって言われたら困るんだけど。
いや、それは一般論としてやっぱり二足あった方が、 その、痛みが遅いから。
そうそうそう、そう。
でも、得てして片方ばっかり履く
んです、ね。新しい靴を探してたんですよ、はい、靴屋さんに行ったら。はい、で僕、27.5 か28なんですね、靴のサイズが。はい、なかなかないんですよ。
はい。
これ、活かしてんなっていうサイズのやつを、ありますかって聞いたら、ないって。
ない。
もう、てか、ないっすね、みたいに言われる。
うん、うん。
そのサイズはこの靴ではないですね。
ああ、もう、そんなサイズの人はおしゃれな靴履くべきじゃないですね、みたいな言い方。
なんかひどいやん。
いや、なんかその、履き捨てるように。
そうそうそう。あ、そっか、ってことで、
うん、
じゃあ、ショッピングモール的な 3A って言うんですけど。
え、7とか8とかないの？
いや、だからこれはない。これはあるけど、これはないみたいな。だから俺が履きたい靴にはないっていう。
ああ。なるほどな。
これ。
巡り合わせ。
履きたくない28とか。履きたくないでしょ。履きたくない 27.5 と履きたくないや。履きたいのが履きたいのに。
やっぱり入荷数少ないのかな、27とか。
かもしれないね。他の小さいサイズはいっぱいあるんですけどね。
不思議。
まあ、ないですかって感じで、
うん、
ないんかって思ってたら、
うん、
その、ショッピングモール、ABC マートで聞いたんですね。
ああ、はいはいはい。
ありがちじゃないですか。靴屋さんで安く買えるみたいな。
大阪にもできました、ね。
うん。
うん。
で、それで、じゃあ、3A が自ら販売してる靴コーナーに行ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
スーパー、イオンが自ら販売してる。
その専門店街じゃなくて、その、
食品館じゃなくて、
ショッピングセンターのところのコーナーですね。
そ
うそう
そうそう。そしたら、大きい足の人向けコーナーってのがあって。
はい。
まあ、28かな、みたいな。
ああ、はい。
32、3ぐらいまで。
それは大きいな。
で、なんか、あ、じゃあここじゃんって見に行ったら、
うん、
まあ、確かにあるんですよ。
はい。
あるけど、
うん、
なんかあんまり、イカセンスのやつがねえなーって、
はい。
思ってたんですけど、
はい。
やっぱやったらダンロップとかあるよなーって。
ほうほうほうほうほうほう。
ダンロップとかムーンスターとかブリヂストンとか、
はい。
あるよなーって、こういうのは履けないなーって、ちょっとかっこよくないなーって思ってたんですよ。
あ、かっこよくないんや、うん。っていうか、その、急にてっちゃんからダンロップの靴が気になってるみたいなことを言って、ダンロップってなんやねんって、タイヤやんって。
そうそうそう。で、豚尾さんに、
うん。
いや、最近靴で悩んでるんだけど、
うん。
ダンロップとかはさすがにないよねって言ったら、
うん。
話が噛み合わないんですよ。
え、タイヤやん
って。タイヤやん。えってなって、
はい。
いや、これ、やっぱダンロップとかってオタイハンみたいな。オタじゃんって。オタ靴じゃんって。
うん。いや、そういう、なんか、よくわかんなくて。
そうそうそうそうそう。話が噛み合わない。
ていうか、ダンロップって靴出してたのって。
って言われて。
うん。
いや、嘘でしょって。オタイコールダンロップじゃんみたいな。
僕知らんかったんですよね、それ全然。
実は。で、豚尾さんが、オタはあれでしょ、コンバースとかでしょって言われて。
コンバースとかアシックスとかでしょって。
いやいやいや、今、コンバースとかアシックスとかオシャレだからって。
でもクソ安いよ。アシックスは特に。
いや、安いけど、おしゃれなのよ。
そうなの。
で、それで、
はい。
豚尾さんに、ダンロップ、オタとかでググってみてって、頼むから、みたいな。
というか、その前に、ダンロップ靴でググりましたからね。
そうそうそう。靴出してるの知らなかったみたいで。っていうか、タイヤメーカー全部出してるから、みたいな。
ダンロップ靴って、言ったら、ほんまに靴が、で僕めっちゃ有名やでって言われて、えってなんでこんなに知らんかったんやろって。じゃあブリヂストンとかあんのかって言ったら、ブリヂストンも靴
もちろんあるよ。
ていうかブリヂストンってもともと靴メーカーって知らなくて、
うん、
靴メーカーが講じてタイヤメーカーになったぐらいの話で、
やっぱりね、足元なんですよ人間は。
で、いや、でもそんな靴がじゃあタイヤが靴出してるんやったらミシュランとかあんのかよって言ったらあって、
うん、
むっちゃ高いんですよ、ミシュランは。
めっちゃ高い、ミシュランの靴。
さすがミシュランやな、ってい
う。うん。で、これ、ダンロップ靴問題にぶち当たったわけですよ、僕が。
アドバンとかね。
そうそうそう。めっちゃ、
ちゅうか、タイヤ靴っていうジャンルがあるの知らなかったんですよ。
あるんですよ。だって、ダンロップ好きな人、ロッパーって言われますからね。
ダンロッパー。
そう。
いや、で、しかもそれが、そのタイヤ靴っていうジャンルって、しかも、低く見られてんのよって。
低く見られてるところだからもうむごい。
迫害されてんのかって。
迫害よ。
でも迫害されてても出まくってるやんっていう。
うん。だから早く言えば、
うん。
あの、お母さんが買ってくる靴枠みたいな。
で、お母さんタイヤがないっすけど。
いやいや、なんか安いから買ってきたよって靴って。
で、確かにその、ミシュランじゃなくて、ダンロップとかブリヂストンに関しては、
うん。
パーって調べたら、お、あれ安いって。
そう、安いんですよ。
で、しかもね、その、ダンロップ靴とかって僕調べるじゃん、Google で。
はい。
サジェストでダサいとか。ちょっと待って、ちょっと待ってよって。ひどない。そんなん調べようとしてないやろって。でも、てっちゃんの言うてることが分かってきて。
うん。
あ、だから、なんか、意味嫌われてるわけね。タイヤ靴は。そして、てっちゃんも意味嫌ってんのね。うん、
あの、基本的にはみんな意味嫌ってるのよ。靴に全く興味がない。
うん。
人が、履くスニーカー的なポジションのね。
で、パーって、その、Google とかでバーって調べて、
うん。
写真とか見ても、具体的にどこがダメとかって指摘が難しいんですよね。
なんかね、なんかね。
うん。
余計なデザインが多いのよ。なんかね、なんかごちゃってしてるわけ。
はあ、はあ、でも、よそのメーカーだってごちゃっとしてるのも多いじゃないですか。
そうそうそう。じゃあなぜダンロップがダサく見えるのかっていう問題に俺は突き当たったわけよ。
はい。
今度は。
はい、あ、その、ダンロップしか選択肢がないや、みたいなとこで。
いや、なぜ、ダンロップしか選択肢がないっていう選択肢はやばいんだけど。あの、同じ値段ぐらいで、あの、他のかっこいくつもあるから、逆に。
あ、その安いのではあんの？あ、でも。
ある、ある。
でも安いよ。
だから安売りしてる時の、
はい。
アディダスのナイキとかの靴もあるのよ、3000
円。あ、3000円とかあるのか。
だから、もう型落ちみたいなもんよ。
うん、でもそんだけダンロップのことバカにしてんやったら、そっちでよくない？
そう。でもダンロップは新品がその値段で、最新が。
でもそれ中古じゃなくて、型落ちでしょ。
うん。
別に型落ちとか、関係なくって、最新でも出さんやったら、型落ちとかいうか、昔のデザインの方がかっこいいのかもしれないし、いいやん。
で、それで、
はい。
いろいろ考えて、
うん。
ダンロップの靴とか、そういうタイヤメーカーの靴とは何ぞやみたいな。
わからないですよね。
でもなんか。逆に高かったりするダンロップもあるし。
ああ、うん。でも、なんとなくやけど、僕、その、先入観がないから、ダサいとかっていう。
うん。
なんか、機能性が期待できそうみたいな、むやみな。
そうそうそう、あの、ダサさを犠牲にして、機能性を増してるのかな、みたいな。
なんかタイヤメーカーだったら信頼できそうじゃないですか。
なんとなくね、なんとなくでしょ、でもなんとなく。
タイヤメーカーがなぜ信頼できるのかわかんないけど。
タイヤメーカーの靴 VS、靴メーカーの靴だったら、普通に考えたら靴メーカーの靴を信頼するべきなんですよ。
でも、現代の靴ってゴムやから、
うん。
ゴムはやっぱりゴムやにっていう。
謎のね。うん、謎のね。
謎の信頼感があるじゃないですか。
ってことで、
はい。
ダンロップの靴は見てきたんですよ、今日は。
あ、見てきた。
4件ぐらい回って。
はいはいはいはい。どんなんが。いけてるかもしれん、もしかしたら。
あの、履いてみるじゃないですか。
はい。うん。
なんかね、なんか、丸くてでかいんですよ、思ったより。ごつい、なんか、四角い感じする。
はい、うんうん。
するし、
はい、
鏡越しに見るじゃないですか、
はい。
やっぱなんかね、ダサいんですよ。
なんでなんそれ。
いや、わかんない。
ダサいの境目って難しくない？
だから先入観なのかもしれない。これが、じゃあ、かっこいい靴ってどういうデザインなのって言われたら、言われたら難しい。
うん、うん、うん、うん。
じゃあ、ダサい靴ってどうなのって言えば、ダンロップって言えるんだけど。
いや、だから、一つわかったことが、
うん。
あの、ナイキのロゴとダンロップのロゴを交換してみようぜっていう。
そうそうそうそう。ナイキでもダサい靴あるんだけど。
うん、あるよ。ある
ってこと。何が違うんだろうみたいな。
ナイキの
いい靴。しまいにはダンロップマジックテープの靴があるのよ。
あー、バリバリって。
そうそう。でもアディダスにもあるの
よ。あるあるあるあるよ。ないわけないやん。
しかもアディダスに至ったら3年マジックテープとかなわけよ。
うん。そうですね。
でもこれはイケてるマジックテープになってるわけ。
でも横にあの、シュッっていうマークがあるからでしょ。
三本ラインのシュッってやつ。でダンロップは、
うん、
ダンロップってこと
そ。そのダンロップが呪いとしか思えないでしょ。
で、履いてみたのよ、マジックテープのやつ。
はい、はい、うん。
で、日本人向けに作られてるから、やっぱ幅広まない。
そうですよね。あの、ナイキの靴履いたらなんか窮屈になったりとかする。
だから履きやすいし、うん、軽いし、
うん、
防水だし、
はい、
2500円だし。
1500円やばいな。圧倒的正義です。
で、履いた感じ、
うん、
意外と履き心地は悪くないなっていうか、悪くないのよ、はい。何も悪くないのよ。
うんうんうん、
ただ、
うん。ダンロップ
テープかって。でも、しかもダンロップかーみたいな。
うん。うん。
これ俺やばくないってこれ履いてたなって。
そのやばくないっていうとこからどこから湧いて出てくる感情なのかっていうの
を考えると。そうそう、そこを確かめたいって。
やばいですよね。
で、もう一足は、
はい。
もう少し、あの、紐
ああ
紐靴、
うんうん。
もう少し、このマジックテープよりはいけてるけど、
はい、
変わらずダサいの
よ。ダサい、ひどない
?4500 円くらいすんのよ、
はい。
で、これはね、防水性にちょっと重きを置いてるっていうか、
うん、
なんか、
いいやん。
結構、あの、機能性がもっと高い。
足が濡れるのめちゃくちゃ意味嫌ってるやん。
そう、めちゃくちゃ。
え、っていうか、それ、神のような靴じゃないの？
あの、5センチ、6時間つけてても濡れないよってい
う。え、そう、てっちゃんのためにあるような靴じゃないの？
で、街も自然も行けると。
はい。
結構、あの、ソールの方がゴツゴツしてるし。
はい。
で、軽いのよね、思ったより、見た目より。
はい。
で、かかとには反射材もついてると。
え、何がいかんのですか？
そうそうそう、で、幅広で。で、履いてみたら履き心地もいいと。
それ理論
歩きやすいのよ、意外と。
それ理論的に説明できるので
、4500円だから、
うん、結構するな。
コストパフォーマンス。
でもコストは良さそうです。4500
円で、これぐらいだったらコストパフォーマンスいいんじゃないかと。
しかもその値段が逆にあの、なんかバカにされた時に4500円やけどって言えるじゃないですか。結構するよ。
そうそうそうそう。
え、舐めんなよって。
舐めんなもんね、いいわけ。
と同じ値段出しても、あの、ねえ、
うん、
コンバースの一番安いやつしか買えないぞって。
そうそうそうそう。
え、何があるんですか？
これいいんじゃない？
いいじゃん。
って思って、うん、マジックテープとだ、この紐ダンロップと、
はい。
迷ってて明日買いに行こうかなって。
マジックテープ良さげじゃない？なんか
そう、マジックテープね、見た目がね、
うん、
めっちゃ未来なんですよ、なぜか。
うん。ワカンダで作ってそうやん。
絶対で、この名前はって言ったらスニーカーって言って。あの、これのことって。
ここに足を乗せてみてって。
うん。
バリバリって。おおって。おおあの、バックトゥーザフューチャー見て思いついたなって。
うん。
言ってもええんじゃないの。あの、自動でこれハマるのよって。バリバリバリバリって。
やっぱりね、ね、うん、履き心地とかいっぱいレビューしてブログに書いて、
はい、
あの男はね30超えたらダンロップって、
うんうん、ダンロップ
を履いて、あの足元にも、
はい、
遊び心持たんと
って、え、でもなんかおっさん御用達とかって言われてんでしょ？
おっさんとオタね、
おっさんとオタに共通してんのは？
俺よ、
オタかつおっさん、
そうだよ。
じゃあ、ダンロッパーになるべき？
なるしかないのかって、これ。だから、乗るしかないのか、このガンダムに、みたいに。
こいつ、履けるぞって。
で、もう一個の選択肢として、はい、ムーンスターとかもあんのよね。
はぁ、あ、はぁはぁ、ムーンスターは何や？
もう、変わらずダサい。
え、ムーンスターも、あの、ダンロップが出してるやつ？
いや、ムーンスターは違ったぜ。
え、それもタイヤメーカーのムーンスターって。
だったんじゃないか。ブリヂストンが出してる靴がムーンスターじゃなかったかな。
ああ。でも、アドバンめっちゃ安かったよ。
アドバンも安い。
2500円とかだったよ。
いや、ムーンスターはムーンスターだ。これは靴、専門会社だ。
ほう、じゃあもうダサいと言わ、あ、福岡県久留米市。
あ、でも高いのは高いね。今、公式サイト見たら。2万円の靴とか
じゃあ普通の靴やん、ここ。
うん、でも安い。あとはね、
うん、
ヨネックスとかもあるんですけど。
なんでそれ？
いや、靴メーカー。
はい。
だけどね、ヨネックスの靴は普通に1万5000とか1万6000してダサくて高いんですよ。
なんじゃそれ。
辛いんです
よ。高くてダサくて。
機能で打ってるみたいな。もう絶対疲れんからなっていう靴出してんの。
で、水野出
さない。お前ら、疲れると思うのよ、歩いてって。
僕一番高いの水野の靴やけど、ダサいよ。
ダサいの履かんねえ。
え、でも機能美っていう。美が
ない。美はないから。美がない。機能美ってみんな言うけどごまかして、美はないからそこには
。ちゃうねん。ちゃうねん、その、機能美を殺すぐらい、
ダサい。
デザインした人の頭がどうかしてるんですよ。
だからそれがダンロップなんですよ、本当に。
え、でもダンロップ
そんなことって、こういうのいらないっていうのを全部てんこ盛りにしてるのよ、なぜか。
あ、だから、一例を挙げると、確実にこれ説明できるダサさなんですよ。
はい。
水野に関しては。
はい。
僕水野の、わらじサンダルっていう。
あ、あるよね。
そう、くっそ、しかも結構高いんですよ。1万数千円とかしおるんですよ。
うん。
サンダルなのに。
うん。
で、それって初代から僕ずっと履いてて、去年の夏に、しばらく新作出なかったんですけど、
はい。
最新版が出たからすぐ買ったんですよ。
うん。
うわ、待ってた、僕みたいにもうこれしか履きたくないっていうやつのためについに出してくれた、みたいな。
うん。
3が出たんで、そのウェーブリバイブっていうのの。
3?1、
2と買ってたんですよ。もう数年経って、うん、ついに第3弾みたいな。それまで僕、うん、ウェーブリバイブ難民やってたぐらいなんで、非常にあれやったなと思って、出たんは嬉しかったんですけど、
はい。
一つ難点があって、
うん、
今までそのウェーブリバイブで単なる黒とか茶色とかそういうサンダルやったんですね。
はい。
その久々数年ぶりに出た3が、どういうわけか迷彩しかないんですよ。
ダサ。
やめてってなるじゃないですか。
うん。
だから、黒で出した時って、まあ、言うたら機能美があったかもしれないんですよ。
うん。
言うたらその機能に合わせたデザインで単に黒なわけじゃないですか。
はい。
なぜそこで迷彩にするって。これが水野のやり方かっていう。
うん。
だからその機能美すら殺しかねないのが水野のセンス。
でも、オタは迷彩好きだから。
いや、だから、それって、だから、センスが、ちょっと、酔ってるやん。
だから、ダンロップも酔ってるんですよ、なぜか。でも、余計なデザインがめっちゃすごい。
そうかな。ダンロップはちょっとわからないですね、その余計さっていうのは。
だから、豚尾さんもダンロップ履いて、俺もダンロップ履くから。
まあ、でもね、て
っちゃん
ね。
ちょっと写真をブログに。
てっちゃんね、悪いけどね。うん、今日ね、
うん、
ダンロップのグッズ届いたんですよ。
注文して届いたの？
てっちゃんに言われてすぐ注文したんですよ。
早い？
いや、安いなと思って。
安いよ。
3000ちょっととかだったから。
で、なかなかね、履き潰すときはよく言うじゃないですか、安い靴は。その方がコスパいいよ、みたいな、はいはい。
うん。
ね、履き潰せないぐらい丈夫らしいよ。
ちょっと憎いみたいな。
憎い、これ、5000以内で買ったのに、
うん、
結構持つじゃん、みたいな。
あのね、初めてそのダンロップの箱を見た瞬間に、
うん。
なんかやっぱりタイヤ感すごいなと思って。
そう、ごついのよ、なぜかね。
パカって開けるじゃないですか、箱。
うんうん。
開けたら、タイヤの匂いがした。
そこまで言うか。
タイヤって。
うん。
いや、ゴム感すごいですね。
すごい。ごついよ。足元ごついよ。本当に。ダンロップ履くと。
で、ちょっと履いてみたんですけど。
うん。
足元がゴムに包まれたかのよう。
ほう。
自分が車になったかのような、ゴム被せましたって。
うん。
ちょっと楽しみですね。あと、防水性がなかなか高そう。
防水性めちゃくちゃ潤いよね、ダンロップで。
いや、だってゴムですもんね。いや、僕、近年、スニーカーに関しては、
手頃や。スニーカー遠かったでしょ、最近。
いや、手頃やなと思って、アシックスばかりや。しかもアシックスで幅広いやから、
うん。
むちゃくちゃ楽なのよ、うん。やっぱり日本人は日本人のメーカーだなって、靴に関してはね、さすがに。
そう。
その水野も使ってますし、
うん。
でもアシックスのスニーカーってね、通気性良くするために、やっぱり、防水性が凄まじく犠牲になってるんですよ。
うん。
だから、ちょっとでも小雨とか降ってる時に履いたら最悪な気分になるのね。
ぐじゅぐじゅになる。
そう、ぐじゅぐじゅになってきて。
俺が一番嫌な状況になるわけ。
でマジでそれだけ我慢できない部分があって、
うん、
コスパとかはいいし丈夫やしと思ってたけど、もしかしたら、このダンロップは救世主なのかもっていう。
いやー、ダンロップはね。
はい。
まだ履いたことないけど。
はい。
いいぞ。
だから、てっちゃんと僕でダンロッパーになって、僕アドバンも買うかもしれん。
アドバンもいっちゃうの
?2500円やで。どうすんの？
じゃあもうこうなったらブリヂストンも行くべきでしょ。
ブリヂストンもうちょっと高いのかな？
いや、同じく。
え、2000円とかある？
あるある。いや、もちろん高い靴の方もあるけど、基本的にはダンロップ枠だから。
しかもね、アドバン見たら、
うん、
なかなかあの、サイケデリックなデザインのところのやつもあるんですよ。
そう、なぜかね、
うん、
なんかね、センスがね、未来なんですよね。
あのね、とりあえず安いブリヂストンバーって見た結果、
うん、
なんか、黒か白しかないな、みたいな。
そう。
無難っちゃ無難じゃないですか。
うん。
でもなんか抜けたようなんがないなと思ってて、アドバン見たら、水色とか、
うん、
緑とかあるから、こっちちょっと楽しそうかもしれんと思って。
じゃあ休日専用色みたいな。またね、うん、配達の人にとかにね、はい、配達とか結構仕事で走り回る人にダンロップ受けがいいらしいんですよね。
え、やっぱり機能的なんじゃないの？
そう、だからそう思っちゃうじゃん、どんどん。機能とはってなるじゃん、靴の機能とは。
いや、プロ向けっていう。
そう。だからオタがもっと調子づくわけよ。
のミリタリー
に近いですよ、ね。俺らは機能で選んでるから。
そうそうそうそうそうそう。
で、オタが一番調子づいてめっちゃムカつく瞬間じゃん、それ。
なんで？
いや、お前お母さんが買ってきただけだろ、みたいな。お前が選んでないだろっていう。
じゃあ、それに対してカウンターになって、言いましょうよ。僕らはこれ、むっちゃ選んで買ったって。
うん。4件回って。
うん、ダンロップ。
一旦保留にしてまで。
やっぱあれだわって。
うん、やっぱこれって。
てっちゃんの厳しい要求に応え続けたダンロップって。
ダンロップ、もうそろそろ、安スニーカーはダンロップ、もてなし購入しますもん。
え、だから、何がわかんのかがわかんないん。
ダサい。
何が
だからわからん。
そう。
いや、だから、みんながダサいっていうか、ダサいって言ってる可能性がある、俺も。
だキアヌ・リーブズが履きゃいいんでしょって言ったら、履いてる。履いてんのやばいですね。もうすでに。うん、やっぱキアヌ・リーブズすごいんじゃない
かな。やっぱインスタ映えとかしないとな。
え、ナイキやとすんの？
ナイキの新作とかするんじゃない？まあ、なんかやっぱモデルとかの、
はい。
流行り、はい、しかもモデルでも流行りのモデルよ。最新の、可愛いとかイケメンとかのモデルが、
ダンロップ履きゃいいんか。
ダンロップ新作履いてるよとか言って、超いいねって言ったら、みんな多分度肝抜かれて、みんなダンロップ買いに行く。
そうやねん。だから、そのかっこよさってなんやねんっていう問題に答え
た。かっこよさは、作るもんよ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。それでしょ？
エルメスのバッグとか、
うん、
どこがいいのって言われたら、
うん、
高いからいいとか、エルメスだからいいって言うしかないじゃない？
あの仮想通貨が高いから高いみたいなや
つ、ね。そう、だから、いいこと言うね、本当にね。
仮想通貨に
その仮想通貨よ、ダンロップを。
そう。
だから俺らで、
うん、
俺らでっていうのもなんかもう変な話だけど、
うん、
ちょっとでもこのダンロップに日の目が当たれば、
うん、じゃあ僕らで買い煽りします。
あ、日の目が当たればっていうか結構売れてると思うんだけど、アマゾンでも評価すっげえいいしね、ダンロップ。
すっげえいいのに、
うん、
すっげえ悪いっていうこの矛盾は何なの？
何なんだろうね。
言うたら誇れないってこと？ダンロップは
怒れない。だってニューバランスの靴買ったよって写真撮ってツイッターにとかインスタに載せるけど、
はい、
ダンロップ買ったよって見たことない。
ニューバランスとかリーボックとかクソメソに言うやつだっているじゃないですか。
いや、だからそれはおしゃれ界隈の中のおしゃれの話でしょ。
え、リーボックとかないよね。
俺リーボックの靴大好きなんだけど。
僕も長らくリーボックの靴履いてた時あったんですよ。
うん。いけてんじゃん、リーボック。
スパイダーマンモデルみたいなやつ。
で、しかも今、リーボックは UFC がスポンサーだし、あ、じゃあ UFC のスポンサーだし。
え、リーボックと、リーボックとかニューバランスをむちゃくちゃけなして超ダサいとかって言ってるやつ。
ニューバランスなんかもう靴屋の一角占めるぐらいの。
占めてるけど、ニューバランス買ってるやつってすっげえダサくんだよね、とかっていうやついるやん。
な、そらもう、なんかおしゃれ上級者の中のなんかおしゃれ話みたいなもん。
だから、もうニューバランスバカにするやつは、そういうものじゃないの。
だからニューバランスバカにするやつは、ね。
ニューバランスじゃない。ごめん、あの、違う。ブリジテスマンじゃなくて、
ダンロップ
。
ダンロップバカにしてるやつのところに、
うん、
ダンロップ履いていく。
そう。で、ひそってな。あの、ゲットアウトの黒人みたいな気分になる。
ゲットアウトの黒人がダンロップ履いてさ、めっちゃ似合うはずよ、多分。
で、みんななんか、ナイキとか履いてて、
うん。
ダンロップもいいよねって。
これからはロッパーの時代だよ。
そう。丈夫だしって。
うん。うちのタイヤを見てくる車のって。
うんうんうんうん。
ダンロップだぞって。なんでそんなかって。
もうなんか、大きくなったらダンプになりたいぐらいの衝撃ですよね。ダンプになるのって。てっちゃんダンプになるのって。ダンロップとか履いてるけど、ダンプになりたいのって。
うん。まあでも、ダンロップ何が悪いのって言われたら。
履いてみないと分からんよ。
履いた感じいい。
だから、履いてしばらく暮らしてみて。
うん。
で、そこでけなすんやとけなしてみよう。
うん、そう。やっぱね、しばらくね、通勤とかね、歩きとかに使ってみないこと
には
、ね。
ダンロップ履いたことによって、こんな迫害を受けましたとか。
そう
で。あとなんか、ダンロップ履いたら振られたとか。
うん。
なんかないと。
でも
幸せになる可能性あるでしょ。ダンロップに履くことによって。
まあ、完全にコストパフォーマンスは良くなりますよね。
あとダ
ンロップ。お金に関しての。
あとダンロップを履けるっていう。
しかも選ぶんだよね、自らね。お母さんが買ってきたんじゃないよ。
あと、流行に流されたんじゃなくて、
うん。
てっちゃんにそそのかされて。てっちゃんにそそのかされて買った。
でもそそのかされてよかったって思うぐらい。あのね、ダンロップだとね、幅広のせいでね、クソサイズが27でいいんですよ、俺。
あ、僕も。ちゅうか、20
で、ニューバランスは 28.5 入ってたね。
ああ。
そんな差出るんだ、みたいな。
僕は、とりあえず27のダンロップの、普段アシックスの黒いダサい靴履いてるから、
うん、
ダンロップは白黒の靴を買ってみたんですよ、
うん、
ちょっと爽やか感あるかなと思って、
うん、
まあそれで練り歩いてみますよ、
うん、
その結果どうなるかっていう問題ですよね。だからもうタイヤ靴にどんどんはまっていくかもしれない自分が。
ロッパーダサやってきそう。
え、なんかあるかなぁ。でも、それでも、むちゃくちゃ僕が、なんか、モテ出したりとかでどうします？
合コンとかね。
ダンロップのせいで、どんどん。
最近さ、靴にはまってて、って言って。
地に。
何ですかって言って、うんうん、今履いてる靴なんだけど、その靴かわいいって。
うんうんうん、うん。
ダンロップって言うんだけどさ、って。シーってなるか、ダンロップって知らない？何？って。
タイヤメーカーで、ミシュランとかあるでしょって、ああいう感じやん、うん、みたいな。
そうそうそう。で、全く関係ない横文字の外国人の名前出して。
うん、
で、それが、今履いてて、めちゃくちゃ押してるんだよね。
うん、
すごーいって。なるよね。で、モテラジって知ってる？
なんだそれ。
有名なネットラジオの公認靴らしいよ。やべえやつにな
る。いや、単に、あれですよね。いや、もう履いてみるわ、とにかく。
うん、とにかく
履いて、なんか、いいことがあるかどうか。少なくとも分かってるのは、アシックスのクソ安いスニーカー履いてもいいことも悪いこともなかったです、それによっては。
うん。ダンロップでは何か生まれるかもしれない。
そう。それよりか悪くならへんかったら、なんか、防水な分、 強くない？
しかも5センチ水につけてて、
はい、
6時間一切濡れないって。
僕買ったやつはそこまで言ってへんかったですけど、ね。
なんか、こう魔法でもかかってんじゃん、何か。ファイヤーみたいな。
ビブラニウムじゃないの。
ビブラニウムみたいだもんね、見た目がね。
あ、次からマーブルスーパーヒーローも、ダンロップ製のスーツとかね。
ダンロップのヒーローとか出てくるかもね、この靴履いたらバシバシバシって足から出ていくみたい。
うわ、もう、てっちゃんいいの教えてくれたわ、って。いや、これなかなか。
いや、メジャーなんだけど、俺が教えるまでもなく。メジャーなんよ。
いや、だって今まで靴屋さんとか靴コーナーとか行っても目に留まらなかったんでね、全く。
あ、目に入らなかったでしょ。
あー、シックスか、安くて、あれやけど、でも、手軽よなーで終わってた。
そっか。
アシックス幅広いから、まあ、履く分にはいいよねっていう。別におしゃれさは求めてないから、アシックスでいっかーっていう。
でもね、足元におしゃれを求めて、
うん。
ダンロップ。
なんか逆にアシックスみたいな安いやつ入ってるのもこだわりぐらいや、こだわり感あっていいやんぐらいに思ってたんですよ。
うん。
もっとこだわるんやったらダンロップやったから。
そう、アシックスってだから結局スポーティーな感じでしょみたいな。
アドバンもなんかモータースポーティーやん。
うん。
アドバンじゃない、
あえて
ダンロップ
も、あえて D の輝く文字を、
はい、
出していこうぜ。
まあなんか、だんだん、ダンロップの文字が、誇らしく思えてくるかもしれないですよね。
うん。あと、もうこうなってくると、ダンロップの T シャツとか着出すから
。
そう、あんの？あれ、ダンロップのジャージもあるよ。
ジャージ
てか、ゴルフとかではダンロップめちゃくちゃ有名じゃん。
あ
とテニスとかでも。
はあ、そういや。
そうでしょ？
そういや、そうですね。
だからおじさんって言われるんですよ。
あと安全靴とか？
あ、そうそう、安全靴、ダンロップ。って考えたら、ダンロップ結構世界牛耳ってない？
何があかんの？
車も牛耳って、
うん、
テニスもゴルフも。
なんか金メダリストとかつけてないの？
つけてる。
ダンロップとか。
全然普通にそこら辺のでは一流メーカーの方だと思うよ。だって、俺、今日ダンロップの話しながら帰り、
はい、
国道58号線通ってたら、
はい、
ダンロップクラブハウスっていう建物があって、ゴルフウェアとか、ゴルフのやつとか、ダンロップ丸々みたいな。
はあ、上から下までダンロップ。
そうそうそう、ああ、やっぱ、俺もダンロップの靴買ったら、
はい、
やっぱ合わせたくなって、ダンロップのジャージとか買うのかなって、ダンロップの T シャツとか。
いや、なんかその、同じメーカーで揃えんのって、さすがにダサいなって。それはダンロップがとかじゃなくて、どのやつでも、なんかタブー感あるよなって、よっぽど。
ダンロップならっていう。
ナイキ、全身ナイキとかね。
いいじゃん。かっこいいじゃん。
あ、そう？じゃあダンロップもありか。うん、
全身アディダスかっこいいよ。
全身アディダスなんか若林くんかって思ってしまう。
かっこいい。だって、ロシアではアディダスとか不良の、不良がつけるやつだからね、ギャングとかが。アディダスの、だってアディダスのジャージとかってオラついてるじゃないですか。
そう、オラついてる。
でしょ？いや、だからダンロップのジャージはもっとオラついてるんですよ。だから、ヤクザとかが着てるから。
全身同じブランドで固めるとなんかオラつき感がなんかすごい。
ダンロップで威圧していこうよ。だってもう30超えたらダンロップだって。アディダスはもう20代まで。
そやからそのダサいとかなんかダンロップ入ったら損するとかって言いふらしてなんて、なんか嫉妬とかそういう感じ
だった。だって危機感を覚えてるんですよ、実は。
で、大体オラついてる、系の人とかをなんかこうネットとかで悪く言いますよね。
だってオラついてるからね。で、ネットとかで悪く言うのはオタだから、ね。
ってことよ、やっぱり。でも、
オラつくに憧れるのが、
うん、
オタじゃないですか。オラオタじゃないですか。
はい、はい。
はい。生きったオタ。
やっぱりダンロップ履きたくてしょうがないんだよ。
そう、実は。
洋派版奴らが言ってるじゃないの。
ああ。 箱。
うん、ポケモン。でももう買ってるからね、今、今
の。俺好きよ。
今、ダンロップ、僕の今、後ろ寝てますからね。
俺、ね、マジックテープはね、さすがにね、まだ俺のオラつきとか足りんから、紐にしたいと思うけど、マジックテープね。
いずれマジックテープじゃないの？
あのね、めっちゃ楽だった。
いや、いいと思うよ。
装着が。
装着でしょ？
うん。
もうなんか、その、アイテム感あるでしょ？
だって、なんか見た目がもう、アディダスやナイキには絶対出せない見た目だ。
なんか、多分、あの、組み合わせによっては、すんごいオシャレ感が出るんじゃないかなっていう気はせんでもない。その、あのマジックテープって、すっごい。
だってマジックで。
しかも分厚いでしょ、なんか。
分厚いし、
うん、
防水だし。
まあ、いいね。
まあ、防水って点はまあ、気に入るよな。
うん。
何より安い。
てっちゃんが幸せになるかも。
幸せになるしかないでしょ、ダンロップ入って。
うん。じゃあ、
モテるかど、モテるかどうかも、これからの検証だから。はい、今、基本的には、
はい。
モテない靴だと思われてるけど、モテるやつが履いたら何やってもモテるからっていうのを検証するわ。
ありましたよね。結局、かっこいいやつが着るものがかっこいいんだ
けど。そう、ツイッターで流れたけど、そう俺、そう、俺モテるから大丈夫。ダンロップ履いても、俺ダンロップ履いてんだよね。ダサい、ウケるに持っていくから。
もう
お前ダサいって言うけどめっちゃかっこいいだろって。あ、確かにかっこよく見えてくるかも。って言います
よ。多分ネットのまとめに載ってることだいぶ嘘やから。
いや、そう。
いや、だから。
俺をまとめろ。
実際、検証してみて。からしかないですよね。だから表ラジでやります、それは。ダンロップ、はい、というわけで、来週の報告を待ってください。1週間ダンロップを履いて、はい、見えてきた景色って、
ジムに行ったり、ダンロップ履いて、うん、サウナに行ったりした景色
っていう。そう
ダンロップ履いたら1日8時間眠れるとか、
はい、はい、というわけで、さよなら皆さん、
ダンロップ、さよなら。